それではこの朝は、みよ、私はすべてを新しくする。みよ、私はすべてを新しくするという題で、御言葉を取り継がせていただきます。新しい年を迎えました。皆さんはどのような心境で、このもう2020年ですね、もうだんだんなんかそういう実感が、時間の流れるのはどんどん早くなっていきますよね。なのでもうなんかそれを、しみじみとというか、こうね、もうこんなに、2000年に入ってね、もう20年も経ったのかって思ってる、時間もないっていう感じですけれど、皆さんどのような心境で、この新しい年を迎えられたでしょうか。またこの朝どのような思いで、この礼拝、神様を礼拝するために集っておられるでしょうか。中には、まあもう私がそうなんですが、中にはこの礼拝後の新年イベントのことで、もう本当に思いがたくさんでですね、っていう方もおられるかもしれません。まあそういう方がおられたら、今、まあこれを自分自身にも言ってるんですが、この朝、主の足元に、で、御言葉に聞き入っていたマリア、ですね、大事なんです。主に奉仕するのは大事なんだけれども、なくてならぬものは多くはない。イエス様はね、マリアは良い方を選んだっておっしゃいましたが、それは姉のマルタがバタバタしててどうこうって彼女を批判するためではなくって、主が語っておられる、そこに私たちは主の足元に行って、主の御言葉をいただいて奉仕の技へと向かうっていう意味において、この朝私たち主の御言葉に心を向けさせていただきたい、そのように願っています。で、今朝は、コリントの手紙を一度お休みして、聖書の最後の書物ですね、である黙示録から御言葉を開いていますけれども、今読んでいただきましたが、皆さんここに記されていることに希望を見ますか。黙示録って全体を読むと本当にある意味恐ろしい裁きが書かれていますから、なんだけれども、裁きが目的ではなくて、この救いがメインですね。皆さんにとってこの記されているところは、でもここのところで希望が語られていますが、それを希望と見られるでしょうか。神様は、御よ、私は全てを新しくするとおっしゃるわけですが、それは皆さん、あなたにとって希望、またその新しくされるということが喜びでしょうか。で、なぜ私はそのように言うのかというと、それはこのことが全ての人にとって必ずしも良い知らせではないから。こう、良い知らせが全て皆に当てはまるんですよ。本当の意味ではね。でもそれを良い知らせとして受け取るかどうかっていうのは、必ずしも皆がそうだとは限らない。ですから今こうやって聞いているように、ここでの語られたことは皆さんにとってその希望でしょうか。価値を見出すものでしょうか。例えば私たちはね、この世のものでも古いものに価値を見出すものがありますよね。新しいものより古くなっている方がいいんだとかね。で、と思えば、一方では新しいものに価値を見出す。ね、もう日本ではね、古くなった家、特にカリフォルニアでは家なんかも土地のあれでしょうね、価値でしょうね、その場所の価値で、古くなってんのにどんどん物価が上がっていくと。で、家ではね、もうお金払っても買ってくれないとか、そういったことを聞いたりもしますけれども、その、それらっていうのは何を大事にしているのか、聖書の言い方をすると、何を宝としているかによって、こう評価の仕方も変わってくるわけです。物によっても違ってきますし、その人によってもそれぞれ見方、何を大事にしているかで、それぞれのその判断基準、意見が違ってくるわけですよね。ではここに記されていることは、どうでしょう。この弟子のヨハネですね、パトモス島で信仰のゆえに迫害を受けて、パトモス島に島流しにされて、そのところで彼は幻のうちにこのイエス様を見、神様から語られたことを記した、世の終わりのことが記されている、これがヨハネの黙示録ですが、ここでヨハネは、私は新しい天と新しい地を見たというわけですけれども、ね、皆さん、その新しい天、新しい地、新天新地とまた言ったりしますが、あなたはそこに価値を見出しますか？希望を見ますか？それの意味するところ、それが来るということは、それは、この最初の方に書いています、以前の天と以前の地、 つまり今私たちが住んでいるこの世ですね、この世が過ぎ去るということです。新しいものが来る。で、古いものに新しいものが加わるんじゃなくって、ここではもうすでに以前のものと言ってますけれども、それは今の私たちを住んでいるこの、世界をですね、新しい、今の、天と今の地のことを指しています。で、過ぎ去るとはどういう意味なのか。前お願いします。弟子のペテロはこのように書いていますね。第2ペテロの3章の7節。しかし、今の天と、地は、同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。同じく次お願いします。続きの10節では、しかし主の日、これはイエス様が戻ってこられる再臨のこと、で世の終わりのことですけれども、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと。この、もう新しい時、新しい天と地が、与えられる時には、もう以前のものはこのようにして過ぎ去りますよ。ノアの箱舟の時には神様、ね、子供たちなんかのね、その壁の絵とかでは、ペインティングでは動物がたくさんいて、こうやってね、こう、ノアの箱舟ってそういうイメージなんですが、でも実はその、水で、あれは洪水で神様がね、もう、罪人のその人を滅ぼされているところですよね。だからその絵を見ると、今日子供たちいますけれども、うちの子はもうそれ聞き慣れてる、大丈夫だと思う。絵を見ると、海の中には死体が溢れてるわけですよね。まあそんなにこう見えないですよ、洪水で。あれは裁きのイメージ。でも神様はもうもはや水では裁きませんよ。でも終わりの日に火によって裁きをしますよ。その日が来る前に、ね、その日が来る前に悔い改めて立ち返って、天地万物を作られた神様を知りなさい、信じなさいよ。これは無理やりなそういったことじゃないです。愛の神様を知りなさいよ。でもその日が来たら、もうあなたたちは自分の罪ゆえに裁かれますよ。神様が悪いお方じゃなくて、私たち自分の罪に裁かれますよ。そういったことを言うわけです。で、それが終わりの時です。ですから終わりがまだ来てないから、ね、神様いないんじゃないかじゃなくて、神様忍耐を持って、一人でも多くの人が神様にこの聖書の御言葉を聞いて立ち返って悔い改めて神様を知るようになるために待っておられる。むしろ忍耐して待っておられるっていうのがペテロも言ってることですね。で、またそこにはその新しい天と地が来る時にはね、そこにはもはや海はない、もはや海はないって記されていますね。でそのことは私のように、まあ昨日も昨晩も子供たちの話、お寿司はあるのかなとかって言ってね、私たち お寿司が好きなので、魚はどうだろうねって、川魚だったら寿司もあれかもしれないとかって言いながらね、いたんですが、海もないってことは、フィッシングが好きな方ね、海のスポーツ、サーフィンとかね、いろんなありますけれども、そういった、にとっては、そういった方々にとってはとても残念な知らせですよね。ただこの世よりも素晴らしいことを言ってますから、私たちがイメージできないだけで、私たちに知らされてないだけで、素晴らしい、勝るはるかに素晴らしいものですから、それをもって、じゃあもう神様はつまらないのが来るんだね、今の世が、ね、素晴らしいっていうことじゃないので、これを理由に、それだったら海がないんだったら 神様信じないとかってなると、とても残念なことです。でもそれぐらい海を愛しているね、もう海で死にたい、死んだら、ね、その骨を海に巻いてほしいっていうぐらい海を愛してる人はいると思いますね。ではその海を含めて、今のこの世を愛しているという方は、ね、どうでしょう。それがこの今の世ですよ。今の世が過ぎ去り、もっと素晴らしい新しい天と新しい地が、来るというわけですが、でもこの世を愛している人にとっては、それは喜ばしいことでしょうかね。喜べることでしょうか。でしょうか。果たしてその日が来るのを待ち望みにすると思います。まあおそらくそれは、まあ脳の方も少なくないと思いますね。 というのも、そういった方は、ね、変な意味なしで比較的裕福な人が多いと思います。アメリカに住む私たちも気をつけるというか、そこの中に入ります。世界中で比べると私たちはもう大金持ち、いつもいいこと言うことですが、ね、アメリカの基準じゃなくて世界中で言うと、私たちは着るもの、食べるもの、寝るところがあるっていうのは、それで満足しなさいって聖書は言うわけですが、それがない人たち、そのために死んでいく人たちは世界中に多くいるわけですよね。ただ私たちが知らない、見て見ぬふりをしてるだけですけれども、まあ、そういった意味においても、ね、その裕福な良い暮らし、いろんなことで、ね、チャレンジングなこともありますよ。でも言ってみたら、ある意味この世で満足している人たちが多いわけですが、彼らはにとってはこの新しい天と地を待ち望むものになるかというと、それはその人によりますよね。でもどうなんでしょう。例えばルカの福音書の16章でイエス様がね、地獄について語っています。イエス様も地獄について話しておられますね。聖書をそういうふうに見ていくとたくさん出てきます。世の終わり、地獄のことね。イエス様だからそういうこと語らないんじゃない、イエス様それがあるよっていうのを警告していますね。ですが、ね、その地獄について語っておられるところに登場してくるラザロという人がいます。で、彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいほど貧しかった。つまりその落ちてくる食べ残し、捨てられたものですね。それで腹を満たしたいほど彼は貧しかった。しかも彼には全身おできがあったというわけですね。つまりその皮膚の病を負っていたわけです。で、犬がこうやってペロペロ舐めてたっていうわけですよね。金持ちの門前にいてね。で、そんな彼が今の世に生きる目的、価値を見出すと思います？それはお前が悪いんだよ。お前が貧しいのはお前が悪いの。お前の親が悪いんだよ。ね、あなたの先祖が罪を犯したっていうのは弟子たちも言うわけですが、私たちはそういった考えを持ってるわけですよね。どこかでね。だからあなたがちゃんとしないからだよ。とかそういったのがあるわけ。でもそうでない環境で生まれて、そうでない風にしか教えられてなくって、そうでなく生きた人にちゃんとしろっていうことが通じるか、通じないわけですよね。かというと、お金持ちで裕福でね、まあ、それで悩みがないってことじゃないですよ。その子がお腹の中で一生懸命何かしたのかで、それでそういう家庭に生まれてきたのか、愛される家庭だったのかっていうと、それもそうとは言えない。でもいずれにしても私が今言わんとしているのは、その貧しいラザロはこの世に希望を見出すと思いますか？またイエス様は山上の説教においてね、多くの群衆に教えられたわけですが、イエス様はこうおっしゃいましたね。途中抜かしますが、心の貧しいもの、悲しむもの、義に飢え渇いているもの、義のために迫害されているものは幸いですとイエス様はおっしゃいました。世では反対ですよね。この世では反対なわけですが、彼らは幸いだと。ね。そのような、でも私たちの感覚が、心の貧しい人、もう何にもより頼むものがない。ね。自分はこれができる、こんなのを持ってるって言えない人たちね。悲しむ人、義のために、義に飢え渇いてる、裁き、正しい裁きはどこにあるんだってね。ね、不条理ばっかりだ。そういった中で苦しんでる人、または義のために迫害を受けてるものは幸いだ。彼らが、この世が永遠に続くと、ことを願うと思います。今この世にあって、そのように苦しんでいる、叫んでいる人が、この世がずっと続くことを願うと思います。天の御国、言い方変える神の国ですね、天国とも言いますが、天の御国はその人のものだからですとイエス様はおっしゃいました。そのような人たちのものですよって。イエス様は新しい天と地など必要ないですよって。私は結構ですという人のためではなくて、そこに希望を見出す。それを聞いて、あ、本当にそういう世界があるんですか。あなたがその世界を与えてくださるんで、そのようにしてくださるんですか。希望を見出す人、心待ちにする人のために今、その備えを主はしておられます。そしてその都である新しいエルサレム、今のエルサレムではないです。新しいエルサレムに彼らを迎え入れてください。でもその場所、天国って言うと場所のイメージがあるかもしれないんですが、それではなくて、一番の祝福は 神の幕屋が人と共にある、まあ、これはもう説明しだすと長いので、神様は、ね、この幕屋テント、その後神殿、今は教会、クリスチャン一人一人のうちに望んで共にいてくださるということですが、この神の幕屋が共にいる、神様の臨在がそこにある、神様が私たち人と共におられることをそれは意味するわけ でそれが最もの祝福なわけです。なぜならば全ての良いものは神様から来る、神様が祝福のもと源であり命の源であるゆえに、神様が共におられる人にはね、当然祝福が伴うわけです。何かもらって祝福を持ってますっていうよりも、私その祝福、神様共におられることで私たちは祝福とされるわけです。3節4節見てください。その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。またもはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないということは、裏を返せばその時が来るまでは、その時が実現するまでは、それを待ち望む者たちの目には涙があるということです ね涙がある。そしてそれは死が存在するからですね。知らない人、この人がて憎んでたら困るんですが、そういう嫌いな人が死んでも何とも思わないかもしれない。でもこの人は大事です。家族であったりね、家族でも憎み合ってる人たちはいくらでもいるわけですが、でも愛せば愛するほど死をもってセパレートされることはどれだけ痛みのことでしょう。でその先にね、また再会するやと思ってたら何ともないんだけれども、クリスチャンの希望はそこにありますよ。でもそれがもう永遠にどうなるかわからないであったら、どれだけ死は、私たちに涙をもたらすものですか。また死以外でもどんな理由であれ、そこに悲しみ、叫び、苦しみがあるからですよね。私たちが涙をする理由は。でもそれが今の時、その涙する者たちが新しい天と地に望みを置く理由なわけです。それがあるから、私たちはその天と、新しい天と地に望みを置くわけですよね。反対を考えてみてください。もうこの世が大好き、もう本当に何の心配もなく、あれもないっていう人が待ち望まないでしょ。だからって神様が悪いことを与えてるっていうことじゃないですよ。じゃないんだけれども、その中、それらのその死、悲しみ、叫び、苦しみの経験を通して、私たちは聖書の示す通りに、この世が罪ゆえに堕落した世界であること、全部悪いって言ってるんじゃないですよ。でもすでにその堕落がした世界であること、また自分自身も、罪人であるゆえに、言い方を変えると自己中心、私が中心で、周りの人が回っているので、問題が起きるわけですが、それゆえに必ず死をもってこの世を去ることを悟るわけです。その死、悲しみ、苦しみ、叫びを通して私たちは、あ、この世がそういう世界であること、また私自身がそういう存在であることを知るわけで、悟るわけですよね。で、もちろんそれらを喜ぶことはできない。それら自体を喜ぶことはできない。でもそれが私たちの心を神様へと向けてくださる。この世が全てではなくて、神様、それを超えた神様へ、また神様の約束される天の御国へと向けさせてくれるゆえに、今の世においてそのようなところを通っていくことは必ずしも全てが悪いわけではない。喜びなさいとは私は言えない、でもそれが悪いわけではない。5節見てください。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実であると。 すでに見ましたその3節の御座から出る大きな声とは、おそらく御使いの声だと思います。御使いが語っている、そのようにね。ただ今読んだ5節のところ、この御座についておられる方は神様のことですね。神様ご自身ですね。つまり神様が身を私は全てを新しくするとおっしゃいました。でその時どうでしょうね。新しくされる、まあいろいろ語りたいことあるんですが、例えば、私たちの記憶はどうなるんでしょう。いや全く別人になってしまったら、ね、全てのものが新しくなって、私自身も全く新しくなって記憶が全然なかったらどうですちょっとそれは困るわけですよね。私がリコグナイズできないわけですからね。でそれどうなのかってね、思われるかもしれない。というのも、私たちは今現実のそのいろんな問題の中で、だけではなくって、過去の出来事に対するその記憶によって悲しむ、叫ぶ、苦しめられることもあるわけですよね。記憶を、その過去のことを思い出して、なんか傷がある、ね、いろんな経験からその、ね、悩みがあるっていうのはそう来るわけです。今直面していることだけではなくてね。でそのあたりは難しいわけですよね。でも神様が全てを新しくされるとき、間違いなく言えるのは、そこにはもう悪魔はいない。その傷、その経験、苦い思いを使って、まあ、神様は嘘つきですよ、まあ、悪魔が嘘つきなんですが、そう言って神様を呪いなさい、ね、自分一度の人生だから自分の好きなようにしなさいって言って、ね、自分の欲望を満たすために生きなさいって言って悪魔と一緒に滅びるんじゃなくって、ね、そういう誘惑をするサタンは、悪魔はいるわけですが、その悪魔はもはやいない。天国においては、またそこに住む者たちのうちにも自己中心な者はいない。罪が、存在しないゆえに、ね、おそらく記憶は残ると思うんだけれども、でもそれが悲しみ、叫び、苦しみをもたらすことはないと思いますね。つまり涙の原因となることはない。それがどのようにかは、その時までのお楽しみしていただいたらいいんですが、でも今の時は、ボトムライン、今の時は、悲しみがある、叫びがある、その苦しみがあるというわけですよね。でもやがての時には神様ご自身が私たちの目の涙を拭い取ってくださいますよ。そこを待ち望みなさいとおっしゃる。6節7節を見てください。ことは成就した。もう完成してる。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。アルファオメガっていうのは、グリーク、ギリシャのあれですね、アルファベットの最初と最後ですけれども、最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となると。先ほど御使いの声と思われるといった3節4節のところでは、主語は神様なんですね。ですから神様はこのようになりされますよって、彼はって英語で見ると He っていうので出てきますね。でもここの今の読んだところでは主語は私なんです。ですから神様ご自身がそのようにね、私はアルファでありオメガであり、最初であり 最後である、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、そのようなものの神となり、彼は私の子となると、神様ご自身がこのように約束されてますね。そのようにして神様は、その相続するとか私の子となるということで、このことをご自分が父であり、それを信じる者を子とっていう、その父と子の関係の中で語っておられます。ここはミスしちゃダメですよ。イエス様、神様が主人であり、私たちはしもべだっていう表現も出てきます。羊飼いであり、私たちは羊ですっていう、そういった表現も出てくるんですが、ね、特にここでは、私が父であり、あなた方は子である。父と子の関係ですね。つまり、新しい天と新しい地としての天の御国は、神の子とされたものが、父から、神様から相続させてもらうものなわけです。相続ですね。でもここには、子供、神の子、子供とは違う表現も出てきます。それは勝利を得るものってありますね。勝利を得るもの。 先週私たちは神は主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと見ましたが、勝利を得る者、その人こそ神の子供、神様は私の我が子とおっしゃってくださり、これらのものを相続すると神様はおっしゃられるそのものですね、勝利を得る者。じゃあ勝利を得る者とは誰なのか。皆さんは、特に信仰を持っておられる方は、あなたは勝利を得るものですか？私は普段からその罪人っていうことを言いますよ。でもそれは許されて、もう神の子供とされて、ただそのことを忘れてしまうと私たちはね、それを逆手にとってもう何してもいいんだって言って愚かな歩みへと戻ってしまうので、そのことを触れるわけです。いつも主の恵みだっていうことを言うわけですが、皆さんはこの朝ご自分が勝利を得るもの、ね、勝利者としての歩みをしておられますか？またその歩みというのは心から始まるわけですが、皆さんどうですか？いろんなチャレンジありますよ。毎日いろんな戦いがあります。病もありますね。人間関係もいろんなものがありますね。でもその中でも私は神様、神の子供とされているゆえに勝利だっていうその自覚はありますか？最後のエンドがどうなるかわからないじゃなくって、今はどうなるかわからないんだけれども勝利が約束されている、私が向かっての光だから大丈夫ってそこに導かれてますか？それともそれがよくわからないからね、今のことが全て影響するかのように今迷い暗闇の中歩んでおられますか？勝利する者とは誰でしょう？前お願いします。第一ヨハネの5章の4節5節、これはヨハネの手紙の方ですね。このように言っています。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか？世とは罪と悪魔によって、堕落した今の、世界のことですが、私たちを含む全てのもの、全ての人は生まれながらに罪人です。つまり神を神とせず自分を神のように考えて生きる、そのような自己中心なものですね。故に金持ちであれ貧しいものであれ、地位や権威のあるものであれ、低い立場にある人であれ、他者に尊敬される人であれ、軽蔑される人であれ、すべての人が皆同じ結末を迎える。ですよね。金持ちだから結末が違う、ね、貧しいから金持ちと違うところに行くではない。そのように考えましたよ、人々はね。弟子たちもそう言ったから、金持ちが救われなかったら誰が救われるんですかって弟子たちはイエス様に聞いたでしょ。それは金持ちは金持ちがあって豊かで、こういう行いもできるしね、そういうことができるからっていう人間がその正しい行い、良い行いをして天国に行くっていうのはユダヤの弟子たちでも持っていたわけです。私たちもあるわけですよね。こんな人って言ってね、他の人を軽蔑。でもね、みんなたどり着くところは一緒だって、それは死ですよね。ですから本当は世に打ち勝つ者はいない、この世に打ち勝つ者はいない。でも唯一その罪とその結果としての死に勝利されたお方がおられる、それが神の御子イエスキリストですね。もうまだね、クリスマスのあれが、余韻が残ってるところもあると思います。もう私はもう3月ぐらいまで行ってるので、正月もなんかゆっくりっていう感じがないので、皆さんに申し訳ないんですが、その時をあんまり生きていない感じがあるかもしれないんですが、でも、イエス様がこの世に来られたのはまさにそのためですよね。死と、私たちの罪と死に勝利されるため。で、この方を信じる理由はそこにあるわけです。この方を信じて、この方と一つにされることで、ね、イエス様をうちに持つ者が、もうまた世に打ち勝つ者となるため。世と一緒に滅んで終わりじゃなくって、そこに勝利をして、復活し、そして天の御国、新天新地に受け継いで永遠に神と共に生きるためですね。どうぞ、最後の、今日開いたところ、最後の8節を見てください。しかし、しかし 臆病な臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。第二の死、肉体の死の後に永遠の滅びの第二の死を言いますね。命の書に名前が記されていない人は皆そこに、投げ込まれるって聖書は言うわけですが、ただ皆さんここに記されていることと私は全く関係がない、私は見覚えがないと言える言い切れる人がいますか？まあ、一番分かりやすい一つ一つを見るとね、いや私はそんなものじゃないって言うかもしれない。もう私はでも最初の臆病者で、ああもう臆病なものだってね引っかかるわけですけれども、でも分かりやすいところは全て偽りを言うもの、全て偽りを言うもの、英語では All liars って書いてますね。 liars、 嘘つき者って書いてますね、書いていますがね、一度も嘘をついたことのない人はいますか？いやいや私はいつも良いことのために嘘ついてきましたっていう人もいるかも、まあ、それはもう取り、まあ、それはそれで置いときますけれども、どうですか、嘘ついたことがない、自分の中でね、いやあれは嘘じゃなかったんでっていろいろ理屈をこねてってやるのはおそらく私だけではないと思う。そんな あからさまにね、故意的に最初から嘘つくぞ、今日朝起きたら今日5回ぐらい嘘つくぞっていう人はいないと思いますよ。なんだけどその状況に置かれて、ああどうかなって言った時についちょっとね、正確ではないことを言ってしまった。それ嘘になりますからね。正確ではなかったら ね。いや、そんなつもりじゃなかったって。でも嘘の情報を与えたら嘘ですからね。でしょ？その動機なんかどうでもいいわけですよ。嘘つかれた人からしたら。いや、それあなた嘘ついたじゃない。なるわけですよね。他の人にも悪い影響を与えてるわけですが、ね。で、全てでなくても、その一つでも当てはまるものは、火と硫黄との燃える池の中にあるもの、つまり第二の死を受けると主はおっしゃいます。で、これは、ああ厳しいんじゃないかと思いますけれども、それ神様が厳しい裁判官じゃなくて、私たちが罪人だから、その罪に対して裁きを行われるだけで、むしろ神様、正しい裁きを行っているわけですね。ですがこのことを聞いて、それでもいや私は大丈夫です、潔白です、私は真っ白です、一点の染みもありません、自分は正しい、罪のないものです、イエス・キリストは必要ありません、私のために身代わりに十字架にかかって死んでくださって、私を許してくださって結構です、私は自分で神様の前に出て、私はこんなに正しいことをしました、私はこんな生き方をしましたよって言って、あどうぞ天国を与えてくださいって言える人が果たしているのかどうか、おそらくそういう人はいっぱいいると思います。ただ結果そうなるかはわからない、もう見えてますけどね。でもどうでしょうか、誰も言えないんじゃないですか。これを聞いてオフェンドされる方もおられるかもしれないですが、でも今オフェンドされてた方がいいですよ。私はそのことを本当に思います。今それを聞き流してて、後で聞いてなかった、後でそうだってなるよりも、今オフェンドされてどうなのかって自分自身を吟味されて、ああ本当に自分のうちにはね、そういう正しさは出てこない、愛の人だと思ってたんだけど愛はね溢れて出てこない、ああ自分はいい人だと思ったけれども、ああこれも忘れた、あれも忘れた、やる本当はやるつもりだったらできなかった、いろんなことが出てきた、ああ自分はダメな人間だって気づかされた方が、自分以外のところに助けを求めますよね。でもそこがポイントなんです。神様はそれをつっついて、あなたはダメだ、人はダメだ、ダメだって言ってんじゃなくて、そこがポイント。つまり、誰も完全なものはいない。罪のない人などいないゆえに、すべての人がこの神の御子であるイエス様を信じて、世に打ち勝つものとなる必要がある。そのために完全なお方としての神が、神であられる方が、神の御子がこの世に生まれてくださっただけではなく、自ら進んで私はここに向かわないといけない。私はね、弟子たちもいやそんなことあってはいけませんと言うんだけど、私はね、苦しめ、ユダヤの指導者たちに苦しめられて殺されて3日目によみがえらなければならないって、イエスさんは自らエルサレムに自ら十字架に歩まれた。そんな人いないですよね、普通いないんだけど、イエス様は全てご存知でそのようにおっしゃり、そのように歩まれた。イエス様は聖書の示す通りに私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。その死によって、私たち罪人が、私たちの罪に対する神の裁きが過ぎ越されるため、彼を信じる者が罪許されるためです。信じて救われるため。また主は聖書 の示す通り3日目に死人の中からよみがえられました。それは彼を信じる者に永遠の命を与えることで神の子供としてくださるためです。すでに見たように神の子であるなら永遠に続く天の御国を相続できるのです。神の子プラスエリートになって私が何とかじゃないですよ。神の子供とされる恵みによってアダプトされて養子縁組ですね。神の子供、恵みによって神の子供とされて、ああこの天のお父様、私のお父様素晴らしい方だって言って、この方を愛するゆえに私を通してこの方の素晴らしさが明かしされるようにと生きる人はね、生きる人は神様がねご自身を豊かに表されるんだけど、そう言って私がいい人になるって言ってる人はいくらそれをやってもこの方が見えてこない。だそこではなくって、この方との父と子の関係の中で愛を受け、そのように愛で応えていくということですね。そのものは天の御国を相続する。でこの救いに、この救いに乾くもの、乾くものに神様は命の水の泉から飲ませてくださる。しかも値なしに、つまりそれは無料だっていうわけです。今私は何度も恵みっていう言葉を使ってますが、それはギフトですね。それをいや、じゃあいくら払わないとくれない、ね、これだけ一生懸命して一緒にこの正しさを持って、じゃあやっとその救われるんですかじゃなくて、あなたたちには無理ですよって。自分の行いそれらはもうすぐ乾きますよ。でも私はね、泉から与えますよって、この命の水を。なので与えなしに無料で受けなさい。乾いて私の元に来るもの、私がそれをしてあげましょう。なぜか分かります？それが始めであり終わりである神様には、神様にしかなんですが、この方におできになるからですが、何よりもそのことを神様が望んでいてくださるからです。私たち皆さん、あなたに一人一人にそれを望んでいてくださるからですね。つまり神様は自分が罪人であり死と滅びに向かうものであると認めて、自分、神様のもとに来るすべての人を神様はそのように救いたい、永遠を共に過ごしたい、ね、父と子の関係に入れて一緒に永遠を過ごそうって、そのことを望まれるからですね。ただ私も以前はそうでしたが、多くの人はそれを願わないわけです。結構です。その時になってからでいいです、ね、クリスチャンでもそういう人はいっぱいいますよ。結構です。死んだ後に始まったらいいんですみたいな、今の世は私の世界、私がやりたいことで生きたいですってね、ね、全然顔を出さない。正月になってもね、クリスマスでも全然顔を出さないのに、もうその時が来たら、あ、じゃあこれから挨拶ちょくちょく来ますみたいなんじゃ困るわけなんです。じゃなくて、むしろいつもその親しい関係の中なんですが、それを望まない人も多くいる。自分の正しさや良い行いといった自分の力によってその救い、命を得られる、獲得できるかのように考えているからですね。この方を離れても大丈夫だって思うからです。でも人には自分を救うことはできない。故に神様がご自身の独り子を使わして、その十字架の死と復活によって彼を信じる者を救ってくださる。全ての人ですよ。そして世に打ち勝つものとしてくださいますね。皆さん、この黙示録読んだことまだないという方はぜひ読んでください。まあ、聖書全体そうなんですがね、まあ読んでももう教会に行きたくないという方もおられるかもしれない。もう恐ろしいって言ってね。でもとっても大事なことで、もう世の終わりはもう書かれていますからね、この聖書によるとね。で、この黙示録を通して神様は勝利を得る者に次のことを約束しておられます。バーッと見ますね。ごめんなさい、時間が進んでいますが、前お願いします。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。マナとはその食べ物ですね、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。白い石とはその当時のギリシャのローマかな、その文化の中で、これは確かではないんですが、その有罪判決じゃなくて無罪判決をその白い石にね書いて、で渡されたという 無罪ですね、罪がないと認められた、そういうところから来てるんではないかって言われたりもしますが、確かではないですね。でも突然石とか出てくるのはちょっとあれですが、でも、このように、誰も知らない新しい名が書かれている。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう、王となりますよ。イエス様と共に終わりの日には王となりますよ。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。勝利を得る者を私と共に私の座に、王座ですね、王座に、座に着かせよう。そして今日の勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。もう説明はそれらについてはしませんが、私たちは誰もが死のない世界、悲しみ、叫び、苦しみのない世界を願うんではないかと思うんですね。でも現実はそれらで満ちている。そこから目を背けて何か他のものに逃避を求める人も少なくない。またみんなそういった面は持ってますよね、少なからず。そこから目、現実は苦しい、厳しいので、そこから目をそらして他のものでね、それを和らげたり、そこで満たそうとするっていうこと、誰もが持ってますよね。でもそれでは問題は解決しない。一時的に自分をごまかしているだけで、必ずそれらと向き合わなければいけない日は必ず訪れるわけですよね。だから手遅れになる前に、つまり今日という日にそれらと向き合うことを神様はおっしゃるわけです。いつかじゃなくて、明日ではなくて、今日そのことに向かいなさいよって。私たちは皆現れては、今朝も車で来るときに軽くね、霧がかっているのが東の方こう見えましたけど、現れては一瞬のうちに消えてなくなる霧のような存在です、私たちはね。で、旧約聖書にダビデをが出てきますが、イスラエルのダビデの息子で知恵のある人として知られるソロモン王が登場してきますが、彼はこのように言っています。伝道者の書、私はこの伝道者の書、最初クリスチャンになりたてかなる前に、これすごいなって言って、なんか仏教的な感じな、空の空から始まってね、ザーッとこうやって、全ては虚しいみたいな、風を追うようなものだ、風を使うものか、つかめないわけですけど、そういうね、その人生とは、そういったことを書くんですが、前お願いします。彼はこのように言ってます。良い名声は良い香油に勝り、死の日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵ある者の心は喪中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。知恵ある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。もし死が現実のものでないのなら、私たちは死について考える必要はない。そして悲しみ、叫び、苦しみによって涙することがなければ、それらがなくなる必要もありませんよね。でもそれらは現実。今は特にインターネットの時代ですから、世界中の多くの情報を一瞬のうちにね、クリックしてそれ入手することができるわけですが、で、その中には本当に人工的に作られた、ね、楽しみ、喜び、希望というものがたくさん満ちているわけですよね。でも一方では、死、悲しみ、叫び、苦しみのニュースでも溢れている。神様はご自分の言葉を信じる者に、信じる人に約束しておられるんです。見よ、私は全てを新しくする。そしてそれはすでに神の御子イエス様がこの世に来られ、罪の許しのために十字架の死と永遠の命を与える復活によって、彼を救い主と信じる全ての人のうちにすでに始まっている。もうすでに信じたところから、それを神の国、永遠の命は始まっていますよとイエス様はおっしゃいました。だからやがてじゃないですよ。もうイエス様を信じる者や、そこ、その人のうちにこの新しいこと、神様は新しいことをするっていう、この新しさはもう始まっている。日ごと新しくされる。そして そのようにされているものは神の国をやがて目に見える形でそれを相続しますよっていうのが聖書の約束ですね。神様がおっしゃることですね。いかがですか皆さん、そのようにしてイエス様を神の御子を救い主と信じておられますか。そのようにしてあなたの支配、どうにもできない、コントロールできなくって、あーって取り乱すね、心配になる、イライラする、いろんなあると思うんです。でもそこにイエス様をお迎えする、イエス様の恵みの支配、イエス様によって導いていただくことで神の国はもう始まっている。それはやがて新天新地が与えられるときに私たちそれをもう身をもって体験することになるわけですね。今日あなたはこの世の、悪と罪の世にあって、ね、死の現実、死が現実であることを覚えて、この世のために悲しみ、叫び、苦しんでいますか？その罪ゆえに死と滅びに向かっている人々のために涙を流していますか？罪、その死の現実を持って、その、人々のその現実を持って、そのために悲しむ。故に主に叫び求める。彼らのために進んでロークする。愛のローク、信仰の働きへと向かっておられますか？またあなた自身のためにはどうですか？自己中心で高ぶりやすい心、ね、他者への無関心、無関心さ、偽りの心など、自分の罪深さのためにあなたは悲しみ、叫び、苦しんでいますか？それともそれらはなかったことに、ね、蓋を閉めて楽しいことをね、自分は悪くない、他の人たちが悪い、そういったことで全然自分のその現実を向き合おうとしない。故に神様も必要ない。でも後でそれを思い知るようになる。で、その道を辿っている人はいませんか？自分のため、人々のため、この世のために涙する、悲しみ、叫び、苦しむゆえに、だからこそ、主の憐れみ、神様の憐れみ、恵みを求めて、日々主の前にへり下って出ておられるでしょうか。イエス様はご自分により頼むものに応えてくださいます。すべてを新しくするとおっしゃった神様はご自分を信じるすべての人にこの新しい天と地としての天の御国を相続させてくださいます。受け継がしてくださいます。その時すべてのものは完全に神様によって新しくされる。これが神様の私たち全ての人に対する、クリスチャンだけじゃなくて全ての人に対するその約束であり、その望みですね。主を見上げましょう。お祈りしましょう。